特集2、知ってください、ヤングケアラーのこと。8月は人権協調月間です。核家族化や共働き世帯の増加など社会が変化する中、子供が家族の世話などで年齢に見合わない負担を負い、自身の育ちや教育に支障が生じるヤングケアラーが社会問題となっています。大事なのは、子供が一人で抱え込まないように、社会全体で支えていくこと。今、ヤングケアラーとその家族に支援の手を差し伸べていくことが求められています。ヤングケアラーとは、本来大人が担うような家事や家族の世話、介護、感情面のサポートなどを日常的に行っている18歳未満の子供のことを指します。直面する問題、通学への支障、学習面での遅れ、進学への影響、友達と遊べないなど人間関係構築への影響、重すぎる責任や負担のため、心身の健康や発達に影響。障害や病気のある家族に代わり、買い物、料理、掃除、洗濯などの家事をしている。家族に代わり、幼い兄弟の世話をしている。障害や病気のある兄弟の世話や見守りをしている。目を離せない家族の見守りや声かけなどの気遣いをしている。日本語が第一言語ではない家族や障害のある家族のために通訳をしている。家計を支えるために労働をして障害や病気のある家族を助けている。アルコール、薬物、ギャンブル問題を抱える家族に対応している。がん、難病、精神疾患など、慢性的な病気の家族の看病をしている。障害や病気のある家族の身の回りの世話をしている。障害や病気のある家族の入浴やトイレの介助をしている。日本ケアラー連盟の資料をもとに作成。ヤングケアラーの実態は、一昨年度に厚生労働省が全国で実施した実態調査結果では、中学2年生の 5.7%、全日制高校2年生の 4.1% が、家族の世話をしていると回答しています。そのうち、ほぼ毎日と答えた生徒が3割から6割程度。平日1日に世話に費やす時間が7時間を超える生徒が1割程度もいました。出典、令和3年3月。ヤングケアラーの実態に関する調査研究。三菱 UFJ リサーチ&コンサルティング株式会社。図があります。中学2年生。N=5558。家族の世話をしている 5.7%。していない。93.6%。無回答 0.6%。家族の世話をしている人 N=319 の内訳。世話の頻度。父母ほぼ毎日 37.3%。週に3日から5日。14.7%。週に1日から2日。 17.3%。1ヶ月に数日、6.7%。その他、無回答、24.0%。祖父母、ほぼ毎日、31.9%。週に3日から5日、21.3%。週に1日から2日、29.8%。1ヶ月に数日、4.3%。その他、無回答、12.8%。兄弟、ほぼ毎日、57.4%。週に3日から5日、19.3%。週に1日から2日、12.7%。1ヶ月に数日、4.6%。その他、無回答、6.1%。世話に費やす時間。父母、3時間未満、45.3%。3時間から7時間未満、12.0%。7時間以上、9.3%。無回答、33.3%。祖父母、3時間未満、53.2%。3時間から7時間未満、12.8%。7時間以上、14.9%。無回答、19.1%。兄弟、3時間未満、43.1%。3時間から7時間未満、30.5%。7時間以上、14.7%。無回答、11.7%。全日制高校2年生、N=7407。家族の世話をしている。4.1%。していない 94.9%。無回答 0.9%。家族の世話をしている人 N=307 の内訳。世話の頻度。父母。ほぼ毎日 38.5%。週に3日から5日、18.7%。週に1日から2日、6.6%。1ヶ月に数日、7.7%。その他、無回答、28.6%。祖父母、ほぼ毎日、44.9%。週に3日から5日、21.7%。週に1日から2日、14.5%。1ヶ月に数日、11.6%。その他、無回答、7.2%。兄弟、ほぼ毎日 59.6%。週に3日から5日 16.9%。週に1日から2日 11.0%。1ヶ月に数日 5.9%。その他無回答 6.6%。世話に費やす時間。父母。3時間未満。26.4%。3時間から7時間未満。18.7%。 7時間以上 5.5%。 無回答 49.5%。 祖父母3時間未満 53.6%。 3時間から7時間未満 17.4%。 7時間以上 14.5%。 無回答 14.5%。 兄弟3時間未満 34.6%。 3時間から7時間未満 33.8%。 7時間以上 15.4%。 無回答 16.2%。 図終わり。もしかしてと思ったら、将来にも影響が及ぶからこそ早期に相談を。ぜひ知っていただきたいのは、ヤングケアラーの課題がケアの必要がなくなった後も続くということです。同世代と同じような社会経験が少ないことから自信が持てず、進学やキャリアの選択など、その後の人生を左右する事柄に影響したりします。一方で、ケアすることが生活の一部になっていたことで、役割の喪失感などから、その後の社会参加が難しくなるケースも聞かれます。京都府では、今年4月に、ヤングケアラーの早期発見、早期支援を目的として、相談窓口を設置しました。家族が抱えるしんどさや、背景にある課題を理解し、生活に見通しが持てるよう支援します。周りの大人が気づき、声をかけることで、ヤングケアラーとその家族に手を差し伸べられます。どうか勇気を出してご相談ください。京都府ヤングケアラー総合支援センター相談員前田雅恵さん。京都府ヤングケアラー総合支援センター。私たちにご相談ください。相談時間。受付。月曜日から土曜日、10時から18時。休業日。日曜日、祝日。12月29日から1月3日。電話相談。電話 075-662-2840。 メール相談。 E メール yclerer@perf.kyoto.lg.jp。ヤングケアラーについて詳しくは、インターネット、京都府ヤングケアラーへの支援で検索。人権トピックス。水平社宣言から100年、今私たちにできること。日本で最初の人権宣言と言われる水平社宣言から100年。今の世の中は宣言が目指したあらゆる差別を許さず、誰もが一人の人間として尊重される社会になっているでしょうか。様々なハラスメントが人権問題として取り上げられ、多様性をより尊重する社会になりつつある現状などを見れば、人権尊重の意識が高まっているのは確かでしょう。一方で、ネット上での誹謗中傷や差別情報の拡散、ヘイトスピーチ、コロナ禍での人権侵害など、 新たな人権問題が発生しています。すべての人の人権が尊重される豊かな社会の実現のためには、私たち一人一人が人権を身近な問題として考え、正しく理解し行動することが大切です。水平社宣言に込められた当時の人々の願いに思いを巡らせ、あらゆる差別をなくす行動へとつなげていきましょう。水平社宣言とは、1922年3月3日、被差別部落の人々の解放を目指して設立された全国水平社の創立大会で読み上げられた宣言文が水平社宣言です。この宣言には、いわれなき偏見や差別に苦しむ人々の気持ちを世の中に知らせるとともに、すべての人々にとって自由で平等な社会の実現に向けた願いが込められています。